皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、まるもんです。
こんばんは、よしゆきです。
はい、今日よしゆきさん参加ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
というか新年ですございますね。
あ、もう早いっすね。
2026年1月4日ということで、
はい、
はい、26年の一発目のラジオということで、
一発目、
はい。でね、去年のちょうど12月の終わりに、ラジオで 3i アトラスについて、
はい、
3i アトラスで秩序崩壊かと、
ね、
まあ内容だったんですけど、まあ悲しいぐらいなんか騒がないですね。
そうですね進展がないですね。
進展ない、うん、っていうか、あの後も僕追ってたんだけど、うん、なんか特別 まあ僕もね、ラジオで、まあ、特に変わったことは起こらないかもしれないけどって話はさせてもらったけど、うん、
はい、
恐ろしいぐらい何もなかったっていう、うん、
そうですね、静かですよね。
静かだったよね。で、あの後なんか新しい情報があるかっていうと、よくわからない情報ばっかり、
うん、
消えたとかさ、
うん、
なんか分割して別れたとか、
うん、
正直どれが正しいのかよくわからないっていう、
うん、
っていう感じで、ただまあ噂のクリフハイさんによると、春過ぎあたり、うん、何かコンタクトを取ってくるんじゃないかっていう。
そうですね、
うん、なんかそれまではなんか本当はキャッチしてるんだけど、あのワオシグナルって、
はい、
まあ、前回話しましたけど、その向こう側からその地球側に、まあ、通信を、まあ、地球で受信した通信があって、その内容っていうのが定かでないと、
うん
うん、まあ、それもいや、そういう内容もあったからわざと静まり返ってんのかなって気もしなくもないけどね。まあこれはちょっと様子を見ながらということで、
はい、
はい、で今日、初めて吉行さんに今日参加してもらってますけど、
はい、
吉行さんなんか今日お話になりたいというか、まあ、日頃の何と言うんでしょうか、ちょっとした研究というか。
そうですね、
はい、
今あのサンダーストームジェネレーターっていう機械をですね、
サンダーストームジェネレーターね、
はい、
はい、
を海外から輸入しまして、
はい、
でそれを発電機に取り付けて、
はい、
実際その、まあ、排気がきれいになるという効果があるので、
はい、
でそれを今来、今月、
うん、
実際組み立てて、
はい、
ちょっと検証してみようというふうに今やってるところですね。
あ、じゃあ今組み立て途中ということで。
そうですね、
これから、
これから、
うん、
今部品が揃ったので、
はい、
一回部品を確認して、うん、実際その発電機につけられるかどうかっていうところを確認してからちょっとやってみようかな。
一応予定ではなんか今月中とかになんか試作運転っていうんですか。
そうですね、
うん、で具体的にそのサンダーストームジェネレーターというのがなんていうのかな、それ動くっていうのかな、
ええ、
まずそれってあの何で動くんですか。
水を使って動く。
水で動くんですよ。
実際ガソリンも使うんですけども、
はいはいはい、
でガソリンの量はちゃんと正規に動かせば少なくて済むと、
うん、
実際その省エネ効果が得られると。
じゃあ一概には言えないけど、まあ、例えばそのサンダーストームジェネレーターっていうのは、まあ、車でいうエンジン部分みたいな、まあ、構造はまた全然別物なんでしょうけど、発想としては、まあ、例えばそれをそのジェネレーターを使って何か動かしたりとか、何かを発生させたりとか、いわゆる原動機っていうんですか、に当たるものなんですね。じゃあそれは
原動機というよりかは、うん、原動機はエンジンであるんですけども、その排気の力を利用して、
うん、
積乱雲の中と同じようなその、
はい、
プラズマ、
はい、
プラズマを発生させて、
プラズマ、はい、
水をプラズマ と反応させることで、うん、燃やすっていうか燃焼させるっていうそういうシステムみたいなんですよね。
あ、なるほど。じゃあ使い勝手としてはいろんな可能性があるっていうことなんですかね。
まあ、発電機で内燃機関であれば、うん、まあ、ディーゼルはちょっとわからないんですけども、うん、今やってるのはガソリンのエンジンなので、
はいはい、
だからガソリンエンジンでしたら、うん、取り付けることはできますね。海外の YouTuber ですと、はい、海外の草刈り機って乗って動かす草刈り機って、
はいはい、
あれに取り付けたりだとかっていうのをやってる人もいますね。
あ、なるほど。
いろんな人が車とか草刈り機とかいろんなものに使ってますからね。
素朴な質問なんですけど、それって日本では今のところ手に入らない。
日本では手に入らないです。
やっぱさっき海外からっていう、
そうですね、
言ってたけど、なるほど。じゃあ海外ではいち早くそれを目につけて、なんかちょっと面白いことしてる人たちが出てきてるぞ。
まあ、最初は DIY で多分理論から張って、うん、そう DIY が好きな親父たちが、うん、はいはい、まあ、私みたいな親父たちがこうワイワイガヤガヤとこれどうなんだみたいな感じでやったら、うん、おすげえなこれ、なんだこれっていう、排気がとてもクリーンだぜみたいな、う
ん、あ、なるほどなるほど。まあ、現状ガソリンエンジンとかディーゼルエンジンとかだと、ね、そのいわゆる二酸化炭素問題とか、
そうですね、
あっちの人たちが大好きなね、脱炭素とかそういうのがじゃあ、フリーというか綺麗になると、
綺麗になるという
、うん、なるほど。ちなみにどれぐらい綺麗になるんですか。
なんか聞いた話ですと、うん、アルプスの山頂
ほうほう
で吸うような空気と同じぐらい綺麗な、
それなんかイオンかなんか含んでるとかそういうわけじゃなくて、
そう細かくはちょっとごめんなさい、わからないですけど、
まあ、綺麗だ、
すごく綺麗な空気を吸えるというか空気が出てくるという話ですね。
じゃあむしろ変な話だけど、扇風機みたいにこの辺の風を煽って吹き出してる空気より綺麗なものが排出されるの、
うん、そうですね、そういう面白い、ね、本当にもう自然な空気が出てくるんだと思います。
まあ、酸素が排出されるっていう売りなんですよね。
へえ。普通だったらなんか懸念されるようなね、ガスが出たりだとかそういう二酸化炭素的なものうんぬんじゃなくて、酸素が発生しちゃうってこと。すげえ。
だその酸素を測定するその機械、
うん、はいはい、
もうちょっと借りて測定しようかなと、はい、実際できるのか
それを回した時に酸素がどれぐらい発生してるかと。
そうですね、まあ、つける前に一回測って、うん、そのエンジンでの排気での酸素量と実際サンダーストームを稼働させた時に測って、うん、その
どんだけ
排気がどう数値が変わってるかっていうのを実際検証してみようと。
何かを減らすって発想はあったけど、今までなんか酸素が新しく出てくるってすごい
そうなんですよ
すごいよね。
しかも省エネ、
あ、それを動かすにあたっても、はい、なんて言うんだろう、通常のガソリンならガソリンだけじゃなくていうか、そんなに使わなくて済
む。そうですね、
それは結構使わない。
なんだガソリン、今までのガソリンの10分の1ぐらいの量で使えるっていう話ですね。
すごいね。なんか俺あんまり車のハイブリッド車とかあんま興味ないけど、あれもいわゆるそのモーターとガソリンのエンジンで、まあ、例えばだけど出だしの時だけエンジン使ってしばらくしたらもうモーターで回ってるみたいな発想っていうの、うん、だからガソリンをトータルで使う量がだいぶ減るみたいな、そんな発想なのかな、
うん、だと思います。
じゃあ最初はガソリンで動かして徐々にこう減らして、
うん、あ、なるほど、うん、
燃料絞るかチョークいじるかなんかすれば、うん、ガソリンの量を減らして、
うん、
まあ、まだやってないんで分かんないんですけど、うん、どうなるかっていう、
まあ、そこにはね、まあ、例えばそのエンジニア的な知識とかも必要でしょうし、うん、まあ、漠然と組み立てればいいという話じゃなさそうですし、うん、でもそれかなり可能性というかいろんなものになんか応用できそうな。
そうですね、
うん、フリーエネルギー、まあ、いわゆるそのフリーエネルギーとはまたちょっと違う観点なのかもしれないけど、でも、まあ、似たようなっていうか、
今まで、まあ、水使ってますからね、
使ってた量 の、うん、あのガソリンとか減らして二酸化炭素とかも、うん、の量も減らせるっていう話なので、
うんうんうん、
もしその技術があるんだったらそこにもっと力を入れてほしいですよ ね、
そうだね。
大企業とか力があるんですから、知識とかもあるんでしょうから、
うん、だよね、うん、でもなんかあれだよね、今さ水でっていう発想でさ、ちょっとさ余談だけど、うん、あのなんだっけ、あのデロリアン、あのなんだっけ、あの映画
バック
トゥーバックトゥーザフューチャーでさ、あの博士がさ、なんだっけ、最初なんか生ゴミだっけ、あれ
生ゴミですね、核反応炉にこう生ゴミなんか入れてこう、う
ん、ね、生ゴミとか入れてそれがエネルギーで、なんかしかもあれ反重力だよね、あれね、
反重力ですね、
うん、今度水でそんな感じになるのかね、
うん、できたらすごいですよね、
うん、でもあれ悲しいから、なんか雷の原動力が必要なんだよね映画だけどさ、うん、でもその始まりのきっかけがまあガソリンだとしても、まあ、そういった形でなんていうのかな、あとは反フリーエネルギー的な感じで使えるんだったらすごいよね、
うん、
で一番なんか僕初めてこのお話を、まあ、今回今日初めて聞かせてもらったんですけど、一番すごいなと思うのはなぜか酸素が生まれてくると。
そうなんですよ
俺はちょっとそこに着目するかな、うん、酸素が増えたら困る人っているのかな
適量だったら、
うん、
困らないですよね誰も。
でもさ、そのかたや世の中的にさ、うん、その二酸化炭素を減らそう的な人たちいるじゃない。
いますね、
あのいわゆる SDGs とかさ、ね、脱炭素とかさ、はい、そういった人たちって知らないわけないよね。知ってるよね、うん、絶対ね。
目はつけてるはずですよね、
うん、まあ、目をつけていても実行にしないってことは、うん、まだ現段階ではお金儲けにならないからあいつら動かない
ん
でしょ、
うんうんうんうん、
早い話がさ、うん、なんか これでもこれね、なんかちょっとふと去年ラジオでも取り上げたあの太陽光パネルのリサイクルで、今まで常識としてはリサイクルできないっていうのが常識だったけど、うん、それをなんと日本の和歌山の会社だったかなの社長さんがあのリサイクルできるという装置を作っちゃって、うん、でそれであの一応病死になってるけど、いや絶対殺されてるでしょみたいな
ですよね
事件があったけど、うん、でもあの特許の話もさ、その時したけど、特許ってどうなったんだろうなって、今頃中国にパクられたのかなとかさ、うん、小池のババアが実はパクったのかなとかさ、なんかいろいろ説はあるけど、でもこのなんかなんていうのかな、このサンダーストームジェネレーター、でもまあいろんな可能性含んでるんで、ちょっとこれもなんか狙われそうですよね。大丈夫ですかね。
大丈夫です。
大丈夫、あもう大丈夫、吉行さんが言うんじゃ大丈夫そのま、なんかその狙われる前にもうやつら終わってるかもしれないしね。
そうですね、
うん、まあ、もう終わっててほしいけどね、でもサンダーストームジェネレーターっていうものを吉行さん初めて知ったのっていつなんですか。
初めて知ったの最近ですよ。
あ、最近
本当。
へえ、じゃあ思いつきで始めて、なんか思いつきでやっちゃおうみたいな。
いやいやいや、ちょうど X のポストで、
はい、
エリさんがそのフリエネの話をしてた時に、作ってみたいって、そういうのだったらやりたいみたいな話をしたんですよ、うん、
なるほど。
じゃあそしたらあのフリエネのやつやるんだったらみんなでやりましょうよみたいな、
協力してって
形で、
あ、そういう取っかかりがあって始めたわけなんですね。へえ。
それ話してたのは確か、うん、アシュトン・フォーブスさんっていう方なんですよね、はいはい、でその方が、うん、マレーシア3705でしたっけ、
マレーシア航空
事件の、はい、で飛行機が消えてしまったっていう事件があったんですけど、うん、その動画の延長線上で、
うん、
あのアシュトン・フォーブスさんがフリーエネルギーというか、うん、あのサンダーストームジェネレーターの話をしてて、うん、でそこからっていう感じですかね。
あ、なるほどね、はい、でもあの対話っていうか、あの会派のストーリーっていつ頃なんだろうね。その なんとかさんが言った話、
アシトン・ホープさん、
うん、
いつ頃
わかんないけど、まあそんな大昔じゃないでしょ
うね。そうですね、最近の話ではあると思います。
なんかでもなんかすごい目の付けどころっていうか、僕は初めてこれは知ったんで、うん、今回、うん、これが本当楽しみですね。その今月でしたっけ、その
今月ですね、試作は。
へえ、面白いですね。ちょっとあの全然余談ですけど、あのテスラコイルのおもちゃで遊んでるよりちょっと楽しそうですね。
あれもすごいと思いますけどね、
うん、なんかテスラコイル、うん、いつだっけな、結構前ですけど、やっぱラジオでやってることあって、はい、実際にやって、
はい、
うん、あのなんかビリってきてるやつがいたけど、一人
ビリってに。
まあなんかそれよりはなんかもっと実用性がありそうなような気がしますよね、うん、じゃあ今のところじゃあ進行的にはそんな感じで、
そうですね、
まあ1月のそのけうんと実験 の, その結果は後で、
後で
ということで、はい、なんかまたその際はまたよろしくお願いします。
はい、
はい、
キャス配信かなんか
いいっすね。
そうですね、キャスも一応、は
い、うん、動画とか撮らないですか。
動画もまあそこのやる作業する場所も借りるんで、うん、そこの許可がまず、
うん、なるほどなるほど、
出れば
OK というか
撮れるかもしれない、
は
い、
キャス配信もちょっと約束はできないかもしれない
ですね。そうですね、
うん、なるほど、
まだそこは確認してないので、
うん、
はい、でもやりたいですね。
うん、そうですね、楽しみですからね、はい、うん、じゃあちょっと話を変えてですね、ちょっと去年のそのなんていうのかな、スリーアイアトラスの後半でなんか中国の動きってなんかちょっとおかしくないって話をちょっとだけ残して、その日はちょっとラジオ終わってしまったんですけど、はい、そう、何が言いたかったかっていうと、あのこれはもう去年始まった話でもなくて、その中国って情報統制がものすごいのって皆さんご存知だと思うんですけど、うんうん、それでもその中国の中でその例えば、まあ、国民でいうとこの大衆でいうとこの SNS を使った、
はい、
あのそれを集めたニュースサイトとかそういったものでしか情報が見れないというか、
うん
うんうん、まあ、でも一応僕もなんていうのかな、もう昔と言っていいのかしら、三峡ダムが騒いでた頃は、
三峡ダム懐かしいっすね。
ブラックスワンとかね、
ブラックスワン、うん、
でその崩壊するみたいな、
そうそうそうそうそう。でも確かにあのね、三峡ダムが崩壊したらあの北京とか、うん、あの辺も水没するとか、
水没するんですね。
でちょっと興味あって中国ウォッチャーになったんですよ、僕も。で結構その毎日のようにその水、あの三峡ダムの水位とか、うん、いろいろ追っかけてきながらまた違う情報でも、本当中国の大衆ってどういう感覚なのかなとか、
うん、
まあね、あのなんていうのかな、日本の情報だと結局美化されるし擁護されるし、うん、まあ大体でも今更だけどなんかちょっとなってね、もう DNA 的にどうなんだろうみたいな人多いじゃない。ちょっとね、まあ、お世辞でもちょっといい人ってあんまり言いたくないな僕はっていう、うん、まあなんですけど、まあそれであのちょうどね去年の春節あたりからリアルでちょっと動きが変で、
はい、
何が変かっていうと、去年の春節、あのなんていうのかな、日本でいうお正月1月ってあるじゃない、はい、そのあれ向こうって1ヶ月遅れであるんだけど、その春節の時とかになんか向こうの普通でいうとこのさ繁華街とかあと中央的なその駅っていうのがガラガラで人、で空港とかも人がガラガラとか、でそういう動画がめちゃめちゃ上がってきてて、
はいはいはい、
で春節以降もなんかちょっとしたタイミングになると人が今ガラガラだといないと、でもあの日本にいると日本に入ってくる情報だとやれなんかあの中国人のインバウンドがどうのこうのみたいな怪しいニュースになってるじゃない、はいはいはい、どっちが本当なのと、なんかどっちも嘘ついてるのかなとか、どっちも本当なのかなと、まあ両極端だったんだけど、それがなんかちょっと去年の暮れあたりから、暮れというか、うん、後半から本当になんか人って減ってんじゃないかなと思ってて、それをちょっと追い打ちかけたのが、例えば日本でいうキャノンとか日本企業が撤退してる、で、他 の, その海外企業も結構中国から撤退してるって多分一番多かったんじゃないかな2025年が、うん、で その中でちょっと滑稽な話があって、そのキヤノンでいいや、キヤノンが実際にあったんだけど、その一応何千人かな、一応中国で従業員雇ってっていう、一応強制解雇っていうか形になるので、はい、まあ日本だと、まあこっちからさ、あの企業側から辞めてっていう場合って、そのなんていう の、 あの退職金みたいな保証とかさ、するじゃない、
はい、
でそれをただしただけだったんだけど、うん、それをしたんだして、あの撤退するってことになったら、中国共産党がなんとなんと面白いこと言ってて、なんていうか、なんでそんなことするんだ、ひでえ国企業だみたいな感じでな、要するに 何言いたいかっていうと、中国企業はそこまであの退職金を出すような話とか一切なくて、退職金払わないどころか給料半年未払いとかもザラなんだって、それでも一応仕事だから来るじゃない、その中国 の退職が。で最終的にそういう企業は社長がもう何とんずらこいちゃったとか、そういう企業もいっぱいあるみたいで、であの YouTube で全然関係ないけど、 YouTube の広告にたまに、あどう見てもこれ中国の製品だよなって、あの広告見たことあります？
あります、あります、あります。
そこで俺ね気になったの、社長が会社の社長がと逃げてお金を持ち逃げして、その残った在庫を決算セールするみたいな、いや安値で売るみたいな広告があるんだけど、見たことないですかこれ？
あります、
ありますよね。
あります。
あれ嘘じゃないんですよだから最初はそういうセールストアップなのかなと思ってたんだけどあれまんざらでもなくて本当なのかなと思って、で本当そういうのが多くて、まあそれが常識なのに、キヤノンとか日本の企業はちゃんと退職金を払ってるっていうことに対してイチャモンつけてるっていう、その中国共産党の変な動き、何言ってんのと思わない？だそういうの見てると、なんかちょっとやっぱなんだろうな、中国の人って今本当がどうなってんだろうってすごくちょっとね関心があるっていうか、でその傍ら、あの去年からその高市政権になってから、その台湾有事問題でさ、で何いろんな動きが出てきてさ、
はい、
あのちょうどこれ確かね12月の11日だったかな、ちょっと中国、日本の中国大使館が、
はい、
その在日中国人に対して、ある指令が出たんですよ。でそれが、速やかに中国領事アプリをダウンロードせよと。で、WeChat に登録、にも登録をして、在日人員情報を登録完了せよっていう指令が出たの。まあ、簡単に言うと、在日、日本にいる中国人は、まあ、その中国領事アプリをダウンロードしなさいと。で、WeChat にも登録しなさいと。っていうのが、まあ、これいわゆる強制でしょ。
そうですよね。
ってことは、まあ、これから何が生まれるかっていうと、前からその騒いでたその国防動員法、うん、
はいはい、
国防動員法か、これあれ前回ここで話したっけ、大阪維新の会の話と
少し
話しましたっけ、はい、まあ、ちょっと重複したらごめんなさい、はい、2019年、なんでその維新の会が中国共産党のためにできた党かって話をちゃんと言えなかった会があって、うん、それっていうのが、まあ、2010年に大阪維新の会って誕生してるんですよね、うん、皆さんご存知の橋本徹さんだっけ、うん、がから始まって、で途中で、まあ、大阪維新じゃなくて日本維新の会に変わってると、うん、というのを、まあ、竹中平蔵が設立したわけですよ、うん、でその2010年の4月、
はい、
で2010年のその3、4ヶ月後7月だったかな、うん、に国防動員法が中国の憲法で決定してるの、
うん、
そのタイミングってすごくない、
うん、まあ、連動してますよね、
うん、そうだから維新の会っていうとどうしてもさ中国色強いよなって、これ多分何も知らない人でも多分気づけるレベル、うん、じゃないかな、気づけねえか、うん、でもいや俺普通に生きてても多分それは分かると思うんだよな、大阪でさ、だから万博なんていい例じゃんと思って、
うん、
だってあれってもう中国 IR のためにやった話、
そうですよね、
話じゃん、 まあいいや、まあそんなことやで、だからそんな計画が国防動員法を発動させるのにもう15年6年目に当たるわけで、うん、いよいよだってやつらさ2030年だっけ、あと4年後です、
うん、
だって日本の愛知県から沖縄本島、あっちを東海省という呼んで、で愛知県より北ですね、静岡県から北を日本省と、だから中国共産党党員の中にはもうあいつらの地図というか、まあ、日本ってもうだからもう中国だと思ってるやつら多いんだよね。だからこれ雑談で本当なんていうのかな、身近に聞く話なんだけど、本当に町中華やってるような親父とか、うん、本当の在日中国人って頭の中マジで日本って中国になるって信じきってるから、うん、怖いっしょ。
怖いっすね、
うん、まあよく世間の人に言うとさ、みんな中国人が悪いわけじゃないとか言い出すじゃない、
うん、
いやだってやつら本土にいる家族やられるからね、
うん、人質取られてますからね。
そうだからいい人とか悪い人とかって話じゃなくて、中国共産党っていうところで本質を分かってない人って、うん、いい外国人とか悪い外国人とかって多分言うんだろうけど、
うん、
そういう寝言は言ってる場合じゃねえぞって話で、うん、今回のその、中国在日中国人に関してはちょっとそういう変な動きが出てるぞっていうところで、
うん、
さっきちょっとごめんなさい話遠回しになっちゃったけど、そのでも中国本土ってところがどっこい我々が知ってるような状態じゃないんじゃないのって、
うん
うん、だからいざ、まあ、例えばだけどなっては欲しくないけど、じゃあいざ戦争だってなりました、中国本土の人たちって動くのかな、中国共産党のために。
今で、ね、若者がホームレスでいっぱいっていう、うん、
そうそう、失業率が、ね、
すごいっていう話ですね。
23% だっけ、ね、で共産党が発表してるから多分それの倍はあると思うのよ。だから50%、60%は失業してると思う。
大体の人が生活がままならない状態にありそうな感じなんですかね、
うん、だし、
はい、
これちょっとねまた面白いその TikTok だったかな、うん、動画で地下鉄の結構ガラガラな空いてる車両なんだけど、
うん、
そこに中国人のおばちゃんが別に誰に訴えるわけじゃないんだけど、打倒中国共産党、打倒中国共産党って言って別に誰に言うわけでもなく、話しながら歩いてる動画があって、
うんうん、
そういうのがいくつかあるのよ。その一人のおばちゃんじゃなくて、
うん、
なんかもう打倒もう中国と共産党を倒さなきゃダメだっていうちょっとぼやきみたいな動画が出回っていたのを見て、あ、だから中国人民ももう共産党の一枚岩ではないんだな気がするのよね、うん、でしかも企業も撤退してるでしょ、うん、だから失業率多分今までの失業率とはまた桁が違うと思うんだよね、
うん、
だって大企業だけで何万人何十万人雇用されてたでしょ、おそらく、
うんうん、
それが撤退してるからおそらく政府、中国共産党政府の言うことをまともに聞く人民も少ないんじゃないかなっていうか、少なくなってほしいなって思うわ。
そうですね、
うん、でもなんかさそういう図式がリアルに今起きてるなってやつで、
うん
うん、日本にさ自動小銃が入ってきてる話とかさ、
うん、山田電機の倉庫事件ですね、
ニトリの倉庫とかさでもあれ漫画でもなくて、
漫画でもないですよね、
うん、あれ見たって人いるからね、
うん、
要は何だろう、関係者ではなくて輸送している船乗りの人が何なのこの箱と思って開けたら小銃がどっさり入ってたと、
うん、
で警察が来るんじゃなくてなぜか大使館が来て持って帰ったっていう話とかさ、本当気な臭くなってきたよって話で、じゃあそのちょっと話は戻りますけど、吉明さん、じゃあまた今度その話聞かせてください。
はい、
よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。